大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。気がつけばもう2月最後の土日を迎えたんですね。1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると、まあこれから年度末に向けて忙しい日々を送るって方も多いんじゃないでしょうか。それでも週間予報を見ますとね、この土日あたりから長野市でも日中の気温が10度を超えるような陽気になるようですから、少しは春めいてくるんでしょうかね。もう寒いのはいいですもんね。そうそう、春を迎えるといえば、ちょっと前にこの番組でも、この春4月には善光寺の御開帳と諏訪の御柱がありますねなんて話をしたんですけどもね、今週入ってきたニュースで、その御柱の最大の見せ場である木落としが、コロナの感染がなかなか収まらないという理由で中止されることが決まったそうですけどね。その時にご紹介したように、下社の木落とし坂の正面にある観客席、末席って言うんですけども、そこは1人2万6000円もするなんて話をしたんですけども、木落としそのものがなくなってしまえば、そういう観光収入などもゼロになってしまうわけでね。そういったところにもコロナは大きな影響を与えることになりましたね。そうそう、年度末に向けて今パソコンを使って e-tax と格闘しているなんて人も多いと思うんですけども、まあ私もその一人なんですけどね。いやいや、そういう時に限ってパソコンが不調をきたし始めましてね。まず電源を入れてから画面が出てくるのにとっても時間がかかるようになりました。さらにワードとかアウトルックをクリックしても開くまでさらに時間がかかるようになっちゃったんですよね。その上、ヤフーのページを一度閉めて、アウトルックでメールを送った後、もう一度ヤフーのページを最大化しようとクリックすると画面が真っ白になっちゃうんですよ。その挙句、応答なしと出ましてね。画面の真ん中の青い丸がいつまでもぐるぐるぐるぐる回って、長い時には5分も待機中なんてのが続くってことになってしまいました。いやいや、このままではいかんぞと、意を決して修理に出すことにしたんですけども、3日4日はパソコンが使えなくなるなぁなんて思っていたんですが、なんと1日半で修理完了でした。内蔵されているハードディスクの交換とその他もろもろだったんですが、最近は本当にそういうの早くできますね。まあ一応料金は2万5000円ほどかかりましたけどね。いや、それでもね、久しぶりにパソコンがサクサク動くってのは、まあこんなに気分のいいものかと、3ヶ月ぶりぐらいかな、今その快感を味わっています。唯一の反省は、なんでもっと早く修理に出さなかったんだろう、そこなんですけどね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。この番組では2月の定番ソング、2月の雪っていう歌詞が出てきますからね、今週中にかけとかないと。オリジナルラブのプライマル。今週の1曲目はオリジナルラブ1996年のヒット曲、プライマルでした。
蔵出しコレクション。
今週は月曜日に西郷輝彦さんが亡くなったというニュースがありましたね。1960年代の前半、御三家としてアイドル的な人気を誇った一人ですけども、1947年昭和22年の2月生まれですから、今月の初めに75歳になったばっかりというお年でした。御三家の他の2人、戦中昭和18年生まれの橋幸夫さんとか、19年生まれの船木さんに比べますと、一人だけ戦後生まれ、いわゆる団塊の世代なんですね。橋さんと船木さんが1960年と63年にデビューした後、少し遅れて64年に出した君だけをというデビュー曲が60万枚売れまして、その年1964年昭和39年といえば、前の東京オリンピックの年なんですけどね。私は小学校に入った年だったんですが、テレビの歌番組にはいつも御三家が出演していたのを覚えてますね。当時の西郷さんはまだ17歳だったんですけどね。御三家の人気を支えていたのは、西郷さんと同じ団塊の世代が中心だったんでしょうね。そうそう、60年代70年代の人気歌手といえば、当然映画スター、ドラマの主役でもあったわけなんですけども、西郷さんは70年代に入りますと、それまでのイメージとはガラッと変わって、
若い大阪商人の主人公モーヤンが成り上がっていく花と小箱原作のテレビドラマドテライアツが大人気になります。テレビの放送は遅い時間だったですけども、私は高校生の頃でしたからね、ほとんど毎週見てましたね。1973年昭和48年の10月スタートから3年半も続くヒット作品になっています。その後は1975年昭和50年から水戸黄門とシリーズが交互に放送されていたといえば江戸を切るですよね。月曜日の夜8時からのこの時代劇、遠山の金さんが当たり役になりましたね。1981年まで足掛け7年も続く西郷さんの代表作の一つになりました。そこで今日は西郷輝彦さんを偲んで73年のドテライアツの主題歌、作詞は原作の花と小箱さん、作曲は中村芽子さんのご主人の佐久出身の神津義行さん、そしてもう一曲、75年の江戸を切るのエンディングで流れていた泉拓さん作曲の願いと、2曲メドレーで聴いてください。今週の蔵出しは西郷輝彦さんが主役を演じて人気だったドラマドテライアツと江戸を切るの主題歌を聴いていただきました。西郷輝彦さんのご冥福を慎んでお祈りします。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作は映画史上最も有名なと言ってもいいミュージカル作品をほぼ60年の時を経て、あのスティーブン・スピルバーグ監督が再映画化したウエストサイドストーリーです。私は最初に公開されて10年ぐらい経った頃、中学生だったかな、テレビで見た記憶がちょっとある程度で、最初の公開当時のことはよく知りませんからね。改めて今回調べてみたんですけども、もともとは今から65年前の1957年にミュージカルとして初演されて、あまりの人気に4年後の61年にナタリー・ウッドやジョージ・チャキリスによって映画化されたんですけども、映画も世界中で大ヒットしまして、この年度のアカデミー賞では作品賞をはじめ10部門を獲得した名作と言われる映画なんですね。ニューヨークの下町ウエストサイドで抗争を繰り広げる2つの若者たちの不良のグループ、一つはもともと地元で育ったヨーロッパ系の白人たちのジェッツ、もう一つは主にプエルトリコからの移民で構成するシャークス。この名前実は60年前の作品ではジェット団とシャーク団と呼ばれていたんですけども、今回は単純にジェッツとシャークスになっています。ついでに言っときますと、映画のタイトルも昔のはウエストサイド物語と日本では言われていたのが、今回はそのままウエストサイドストーリーです。物語はジェッツの元リーダーだったトニーが敵対するシャークスのリーダーベルナルドの妹のマリアとあるダンスパーティーで恋に落ちるところから始まります。ジェッツの今のリーダーがピストルまで手に入れてシャークスを壊滅させようと画策する中で、それを受けて立ってやるといきり立つベルナルド、しかも自分の妹までジェッツの男に奪われてしまうなんて絶対に許せない、一触即発のムードが満ちていく中で、ジェッツの元リーダーだったトニーはマリアと共に2つのグループの決闘を阻止しようと行動に出るんですが、それが逆に思いもかけない結末を生んでしまうことになるんですけども、というようなストーリーなんですけどね。65年前の元々のオリジナルのミュージカルの脚本はあのロミオとジュリエットの悲劇を下敷きにして1950年代のアメリカを舞台に作られたものだったんですけども、スピルバーグ監督がこの作品を今の時代にもう一度映画にしようと考えたきっかけというのは、やっぱり今のアメリカ社会の移民や他の人種を忌み嫌ういわゆるヘイトクライムの事件の多発ですとか、トランプ元大統領が膨らませてしまった他者に対する不寛容な空気だったようですね。さすがにスピルバーグ監督、そういった世の中の空気をつかみ取るのがうまいです。今回ヒロインのマリアを演じているのは3万人ものオーディションの中から選ばれた、撮影当時は18歳だったヒスパニック系の新人レイチェル・ゼグラーという女の子なんですけどね。まあ歌のうまさは抜群です。いや、それでも60年前にマリアをやったナタリー・ウッドのようなバリバリの美人でないところが逆に庶民的で親しみが持てました。ダウンタウンに暮らすプエルトリコ系の住民たちに扮しているのはほとんどがヒスパニック系の俳優なんです。60年前の作品に比べるとドローンを使った上空からの映像ですとか、音楽と画面のカット割りのシンクロなんかはもう本当に素晴らしい出来ですね。 もちろん歌って踊っている俳優たちのダンスもキレキレで、決して旧作の上書きではない今の時代の新作だと感じましたね。今週ご紹介した新作映画はスティーブン・スピルバーグが再映画化した伝説のミュージカル作品ウエストサイドストーリーでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年度も多くの皆さんにご愛顧いただきました午前10時の映画祭11が3月18日木曜日のグラディエーターをもって終了します。そして4月の1日金曜日からは新シリーズ午前10時の映画祭12が始まりますよ。ゴッドファーザーシリーズ3部作を皮切りにジェームス・ディーンのエデンの東理由なき犯行、マトリックスシリーズの3本、また日本の作品からは黒澤明監督の蜘蛛の巣城、1943年の坂東妻三郎版と1958年の三船敏郎版の無法松の一生がチョイスされました。東宝の怪獣映画からはラドンの第1作も入っていますね。今ご紹介した作品は全てが 4K デジタルリマスター版です。詳しいスケジュールやラインナップはグランドシネマズのホームページにリンクしている午前10時の映画祭12の公式サイトでご確認ください。劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今週は先ほどの一押しシアターのコーナーでスティーブン・スピルバーグ監督がほぼ60年ぶりにリメイクした新作のウエストサイドストーリーをご紹介しましたんでね。それならばこれまでたくさんの名作を世に送り出してきたスピルバーグ監督の作品の中からなんか一つ取り上げようかと思いまして、ちょっと調べてみたんですけども、スピルバーグ作品の曲ってインディ・ジョーンズで使われているレイダースマーチぐらいしか書けていないんですよね。まあなぜかって言いますと、このタイムスリップムービーヒッツのコーナーは基本的に歌の入った曲をメインに選んでいるもんですからね。例えばジョーズにしても未知との遭遇やジュラシックパークにしてもみんな歌の入っていないインストゥルメンタル、インストの曲ですからね、これまでほとんどかけてこなかったというわけです。今回ウエストサイドストーリーのリメイク版が公開されるにあたっては、たまたまこの間朝日新聞土曜日の特別版に読者アンケートの登録者ほぼ2000人のアンケートで、あなたの好きなスピルバーグ作品という人気投票があったんですよ。そこで栄えある第1位になったのはさて何だと思います？第1位は1982年昭和57年公開の E.T. でした。あ、やっぱりなと思う方多いでしょうね。82年公開と言いましたけども、お正月映画として12月に封切られましたからね。私は年を超えて83年のお正月に見に行ったんですけどね、映画館が一番混んでる時期でしたからね。今では考えられないんですけども、立ち見のチケットが売られていたんですが、私は幸い通路の階段に座って見ることができたんですけどね。そこまで人気だったっていう映画はその後経験していませんね。確かに大人から子供まで楽しめる SF 作品で、 E.T. フォンホームというセリフにしてもそうだし、最後に E.T. が自分の星に帰るとき、空に綺麗な虹がかかってなんていう何とも言えないファンタジーな雰囲気が醸し出されるところは、思わず拍手をしてしまうような作品でしたね。ヒューマンドラマというよりも、宇宙の仲間とも親しくなれるような、そんな未来を感じさせてくれるような作品だったんですけども、スピルバーグ監督が作る映画というと、SF 的なものが多いっていうイメージで、確かに面白いのも多いんですけどね。例えばそのアンケートのベスト3に入っているシンドラーのリストとか、10位にランクされているプライベートライアンなんか、人間の愚かな歴史を表現した傑作もありますからね。スピルバーグ作品イコール SF っていうイメージは一回頭から消去してフラットな感覚で見てみてくださいね。では歌は入っていませんけども、おなじみの E.T. のテーマ組曲でどうぞ。今週のタイムスリップムービーヒッツはスティーブン・スピルバーグ監督の1982年公開の E.T. から、おいしいとこどりのメドレーを聴いていただきました。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。 まずは長野市の猫道探検隊さんです。北京オリンピックいろいろごたごたはありましたが面白かったですね。そう、終わってみればあれやこれ感動のシーンも多かったですよね。猫道さんは一番印象に残ったのは坂本花織さん。トリプルアクセルを飛ばなくても一つ一つの技の質を高めることで流れるように美しいスケートを見せてくれて感動しました。そう、私の読んだ新聞なんかにもそういう表が載ってましたけどね。それで思い出すのはトリノオリンピック金メダル、イナバウアーの荒川静香選手ですよ。坂本選手と同じタイプといえば荒川さんもそうでしたもんね。派手に回るジャンプを見せるのではなく、指先足先まで考えた表現力、そういうところでも得点ができる、それを改めて教えてくれたって感じですよね。とはいえ私は紀平梨花選手が出ていたらどうだっただろうなって、それがちょっと残念なんですけども。あとチームロコソラーレ、カーリングですね。見ているだけで楽しくなってくるあの雰囲気が好きです。長野県のチームにも頑張ってもらいたいけど、4年後も見たいな。日本のカーリング史上、前回のピョンチャンで自分たちが取った銅を上回る銀メダルですからね。そうそう、長野県のチームといえば中部電力、軽井沢を拠点に活動してますけどもね。今回もカーリングを何回も見てて、私もやってみたいなと思った人多いと思うんですけど、例えば長野や松本のあたりにはできるところがないんですよね。県内では長野オリンピックの時に使った、当時はスカップ軽井沢と言っていたセンターね、それと隣町三代にあるカーリングホールっていうね、確か4レーンぐらいしかないちっちゃなところなんですけど、その2箇所しかないんですよね。ですから面白いなと思っても、長野や松本から片道2時間ぐらいかけて通うってのはなかなか難しいんで、ぜひともポケットマネー5億円ぐらいはすぐ出せるよっていう方、M ウェーブかビッグハットの隅っこの方でいいですからね、2レーンぐらいのカーリング場を作っていただけないでしょうか。私長野オリンピックの後軽井沢で何度か経験したんですけども、やってみても面白いです。しかも年を取っても無理することなくそれなりに楽しめますからね。だってオリンピックに出ていた選手、外国の女性40何歳で代表選手なんですよ。ロコソラーレの地元の北海道北見市常呂町には子供からお年寄りまでチームがいっぱいあってね、北海道全体だと男女合わせて50チームぐらいあるそうですからね。底辺を広げてね、子供の頃からやっているっていうような子が20歳ぐらいになったら長野県代表チームでオリンピックになんてことも、今からそうやって少しずつ構築していけばできるんじゃないでしょうか。その頃私は生きてるかどうか分かりませんけどね。そして今週の譜、はい来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は譜で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をお送りするんですけども、譜といえばミキちゃん、藤村美希さん。先週番組でヒントをくれなければ危うく思い出せませんでした。当時はスーちゃん派でしたが、今ならミキちゃん派です。今ならと言っても、最近の動いている藤村美希さんの映像って見た記憶ないですけどね。そうか、今考えればあの当時のキャンディーズでミキちゃん良かったなと思える、そういうことですね。歌も上手いし綺麗だと思いませんか。そうですね、私も中学生高校生でしたけども、3人の中で一番ミキちゃんが細かったじゃないですか。私は当時やっぱりちょっとぽっちゃり型のスーちゃんが好きでしたけどね。まあそれ以上にキャンディーズより南沙織、岩崎宏美の方が上回っていましたけどね、私の中では。曲は夢恋人、サビの部分は覚えていますよっていうメッセージなんですけどもね。もちろんこの後この曲はかかりますよ。そしてこちらは長野市の高田人さんです。いきなりですが、以前からラジオやテレビの放送で気になっていることを言わせていただきます。お、何でしょうね。一応業界の端くれにいる私としては気になるところですが、それは最もという言葉の使い方で、例えば長野市で最も有名なお蕎麦屋さんのうちの一軒などという使われ方、時々耳にします。なるほど、最もというのは一番であり、それゆえ一つに限定されるっていう感じで教わった昭和世代の私は違和感を感じてしまいます。言葉というのは変わっていくこともあるので、これが今のスタンダードなのかもしれませんから、年寄りのザレ言とお聞き流しくださいね。高田人さん、まだ私より若い50代の後半でしょ。自分から年寄りと言ってはいけません。私はそれをポリシーにしてますけども。そうですね、業界人の端くれとして思うのは、これね、例えば CM なんかで20年ぐらい前までは 長野県内最大規模のなんていう言い方がまかり通っていたんですよ。別に県内全部調べたわけでもないのにね。で、それは古代広告に近いんじゃないかということで、業界の反省としましてね、県内最大級の施設の一つみたいな言い方をするようになったんですね。最大のではなく最大級の一つ。それが時間を経るにつれて、最大のというのが最もという言葉になって、ね、さっきの例文で言いますと、長野市で最も有名なお蕎麦屋さん、これでいいんですけど、そう言い切っちゃうと、いやいや、うちの方がでかいよ、うちの方がうまいよっていう店がクレームをつけてくる可能性もなきにしもあらず。だから最初からちょっと逃げた表現になっている、そういうことではないかと思うんですが、そして高田人さん、曲についてはね、先週のピンクピクルスは残念でした。茶木宮子さんのいたフォークデュオ、持ってたと思ってたレコードがどっか行っちゃってて、探しても出てこなくてすいません。近いうちにヤフーオークションなんかでね、ほどほどの値段のを探しときますんで。今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、負のアーティスト3組ですけども、ミキちゃんを取り上げていただけるようで楽しみです。確か去年の秋頃、蔵出しコレクションでかかったと覚えています。あ、私としてはもうちょっと前だったような気がしてたんですけど、まだそんなに経ってなかったんですね。キャンディーズではミキちゃん推しだった私は嬉しい限りです。まあ当時は推しっていう言葉はなかったですけどね、あれは AKB の総選挙以来ですよね。その他に負のつく方っていうんで思い出すのは藤岡弘さんかな。弘の後ろにちゃんと丸がついてますよね。今彼正式な芸名この丸付きで、これはモーニング娘。以来ですよね。藤岡さんは何のためにこれ丸つけてんだろうな。先週は明日のジョーがかかったんで、仮面ライダーがかかってもいいような気がしています。いやいや、高田人さん、明日のジョーを歌っていたのは尾藤勲さん、日で始まる名前の歌手ですからね。仮面ライダー1号を演じたのは確かに藤岡弘さんですが、歌を歌っていたのはシモン雅人さんでしょ。迫るショッカーね。藤岡弘さんってレコード出してんのかな。その辺から調べてみないといけませんね。ただしヒットはしてないと思うので、インデックスのコーナーには無理かもしれませんね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。ガラス張りのスタジオの前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はもうイントロが聞こえていますね。1980年代に人気がありましたイギリスのアーティスト、ポール・ヤング。あの Do They Know It's Christmas の一番の歌い出しを担当していたといえば、顔を思い出す方もいらっしゃるかな。1980年にダリル・ホールとジョン・オーツがヒットさせた曲を85年にカバーして、結構なヒット曲になりました。ポール・ヤングの Every Time You Go Away。 今週かかる唯一の洋楽の曲、ポール・ヤングの Every Time You Go Away でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目の負です。これまで負はフォーリーブス、フィンガーファイブ、吹きの塔に布施明、富士稽古、フォーククルセダースと6巡目までは3曲ずつかけたんですけども、7巡目は3組3曲で藤正樹、吹雪純、古井戸。前回8巡目は藤井一子、古時計、刑事ドラマ非常のライセンスの主題歌を歌っていたファーストチリアーノと、かなりマニアックな3曲をかけたんですけどもね。今回も負で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲。まずはフォークローバースの冬物語という曲です。 このバンド、もともとは1968年昭和43年にフォーセインツという名前で小さな日記という曲をヒットさせたバンドなんですけどね。小さな日記レコードセールスは19万枚。その後一旦解散して名前をフォークローバースと変えて、1972年昭和47年に日本テレビの月曜日の夜9時から1時間のドラマ冬物語の主題歌を歌うことになりました。このドラマ主演は浅岡瑠璃子と原田芳雄。割と大人向けのドラマとして人気だったんですけどね。今週のインデックス負の1曲目はフォークローバースの冬物語。歌詞を聞くと季節的には今ぴったりでしょ。インデックス今週の1曲目はフォークローバースの冬物語でした。続く負の2曲目は、はい、お待たせしました。キャンディーズを解散した後、3人のメンバーの中でその頃までは唯一ソロの曲を出した藤村美貴さんの夢恋人です。キャンディーズのプロフィールなどについては詳しいところは省きますけどもね。1970年昭和45年に渡辺プロダクション鍋プロのタレント養成機関のスクールメイツに入って3人が知り合ったことで、1972年昭和47年に NHK の歌番組のマスコットガール的な存在として名前が公募されました。そこでキャンディーズという名前になったんですけどね。その後の活躍はご存知の通りです。そして1978年昭和53年の伝説の後楽園球場での解散コンサート、それで一旦グループは消滅するんですが、5年後の1983年昭和58年に金儲け商品の春の CM キャンペーンソングとしてソロのシングルをリリースします。作詞は松本隆、作曲とアレンジはイエローマジックオーケストラの細野晴臣。レコードセールスは16万枚でした。インデックス負の2曲目は藤村美貴さん夢恋人。今週のインデックス負の2曲目は藤村美貴さんの夢恋人でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は負で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。ではその3曲目、1986年昭和61年にブームを巻き起こしていたおにゃんこクラブからのソロデビュー組、福永さとみさんって言いましたよね。風のインビテーションです。あの頃はセーラー服を脱がさないで以来、グループとしてもソロデビュー組としてもとにかくおにゃんこ関係なら出す曲すべてがオリコンのチャートで初登場1位を記録していた異様な事態が続いていた時代ですけどね。ソロデビュー組としては、かわいその子、新田恵里、後ろ指刺され組などに続きました。おにゃんこの初代リーダーだったんですね。オリコン初登場1位、17万枚のセールスという記録が残っています。福岡県の福に A 級の A で福永、山口桃江の恵みという字に規則の木で里見と読ますんですね。ちょっと珍しい読み方の名前と私と誕生日が一緒、1967年昭和42年の1月26日生まれ、そんなことで記憶に残っています。福永さとみさんの曲風のインビテーション。当時ソロデビューしてすぐの頃、一度インタビューしたことありますけどね、本当に普通の女の子でした。自己主張が薄い、そういったところで芸能界では生き延びることができなかったんでしょうかね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週の負の最後はおにゃんこクラブのソロデビュー組、福永さとみさんの風のインビテーションでした。ということでインデックス来週はヘなんですけども、ヘはこれまでペドロ&カプリシャス、ベッツィ&クリス、3巡目はベンチャーズが作詞作曲して日本でヒットした曲、渚優子さんの京都慕情とか小山留美さんのさすらいのギターなどなど、その後は3組3曲になりまして、辺見マリさん、ヘドバとダビデ、そしてベイブ、これでヘは完結しています。続くホ、これまでボーイ、本田美奈子、堀内隆雄に本田ルツ子、堀ちえみ、細川隆史と、ここまでは3曲ずつかけまして、7巡目からは3組3曲本田美桜、堀江純、ザ・ボンチ、そして前回8巡目が細野晴臣、ポピンズ、ボロとやってきたんですけども、さっきもちらっと言いましたが、来週はここまでそういえば盲点だったなと思うアニソンの女王とも言われる堀江光子さんの3曲いかがでしょうかね。 私と年はそんなに変わんないんですけど、アニメの歌を歌い始めて早50年。何をかけようかちょっと迷うと思うんですけど、来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はアニメソングの堀江光子さん。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になってしまいました。最後は長野市のミコモカルさんからのメッセージご紹介しましょう。最近の私のメッセージは趣味の産業コントネタばっかりだったので確かに2回ほど続きましたっけね。そこで今日は最近買った CD について書きます。お、何でしょうね。ネットで平田隆夫とセルスターズの CD を購入しました。蜂の武蔵は死んだのさのメロディーと歌詞が頭の隅っこではなくて真ん中にずっと残っていまして、どうしても CD が欲しかったんで手に入れた次第です。蜂の武蔵は死んだのさ、畑の日だまり土の上でしたっけ。記憶は曖昧ですが、大岩さんのこの番組で聞いて、それ以来私の頭の中に残っている気がするんですけども、確か勝手にベスト3のコーナーでかかったような、はい、そうですよ、平田隆夫とセルスターズね。私の持ってる資料ではビッグヒットと言えるのは蜂の武蔵は死んだのさと、その前に悪魔が憎いって曲がありましたけどね。もう一つヒット曲があればインデックス勝手にベスト3で一組三曲いけたんですけども、残念ながら三組三曲で蜂の武蔵は死んだのさをかけたと覚えています。大岩さんのこの番組は音楽史に残る名曲からさまよう名曲まで、さまようというのはわざわざ難しい漢字で方向という字を書いていらっしゃいますけどね、さまよう名曲、迷うの名曲まで様々取り上げてくれるので毎週楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。そう言われてみますとね、確かに時代を作った70年代だったら天地真理、ピンクレディ、80年代だったら松田聖子、中森明菜、タノキントリオ、そういった人たちの曲ってかかんないですよね。そういえばこういうヒット曲ってあったよねとか、当時ちょっと話題になってラジオからよく聞いたとか、まあ絶対にそんなのだけって決めてるわけじゃないんですけども、リスナーの皆さんに面白がってもらえるような、これがチョイスの基本ですね。これからもそういう私のツボをくすぐるようなリクエスト、それにちなんだメッセージなどもありましたらどうぞ遠慮なく送ってください。メッセージもリクエストも送ったことないわっていう方、一回挑戦してみてくださいよ。お願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。